こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。月10万円でより豊かに暮らすミニマリスト生活は、ミニマリストタケルが自身の困難な経験と生活の立て直しを踏まえ、所有物を減らすことを人生全体の再設計へつなげる実用的なエッセイ生活論である。著者は長期の療養、無職無収入の時期、浪費や金銭的不安を経験した後、3000点以上のものを手放し、低い固定費で暮らす道を選んだ。本庫の焦点は単に収納を整えたり、節約額を競ったりすることではない。部屋にあるもの、日々の買い方、人間関係、時間の使い方を見直し、自分にとって重要なことへ資源を振り向ける点にある。お部屋の整理から始めつつ、ストレスの軽減、人付き合いの選別、お金との関係までを扱う構成で、各部のワークを通じて読者自身の生活に落とし込むことを目的とする。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、少ないことを目的にせず自由を増やす手段として捉える本書の中心的な位置づけは、ミニマリズムを禁欲的な所有物削減ではなく、時間、お金、心の余白を回復するための手段として扱う点にある。著者にとって月10万円という生活費は、万人がそのまま再現すべき基準ではない。生活を維持するために必要な支出を小さくし、望まない働き方や過度な消費への依存を弱めるための一つの実例として提示される。物が多いほど幸福とは限らず、管理、保管、比較、買い替えに注意力と費を使われる。そこで不要なものを減らせば、生活の維持コストだけでなく、選択の負荷も下げられるという考え方が導かれる。ただし、本書が残すべきものまで否定しているわけではない。大切なのは、所有量の少なさではなく、持つ理由を自分で説明できることだ。見栄惰性、不安を埋めるための購入を減らし、本当に好きな活動や将来の選択肢に資源を回す。この優先順位の転換こそが、本書におけるより豊かにという言葉の実質的な意味である。次に、物を残す3つの基準で、捨てる判断を価値の確認へ変える、片付けの局面で本書が示す特徴的な考え方は、物をお金を見出してくれるもの、自己を見出してくれるもの、前向きな気分にしてくれるものといい、3つの観点から評価することにある。この枠組みは、使った頻度だけで機械的に処分を決める方法とは異なる。例えば、仕事や学びに役立つ道具は、直接の収益だけでなく、将来の可能性を支える場合がある。趣味のものや思い出の品も、自分らしさや安心感に深く関わるなら、単なる非実用品とは言い切れない。一方、役に立つかもしれないという曖昧な期待、過去の損失への執着、他人によく見られたいという理由だけで保管されるものは、現在の生活を圧迫しやすい。本書の整理術は、処分の技法よりも所有物を通じて自分の価値観を点検する作業として理解できる。判断に迷うものを前にして、これは何のためにあるのか、今後の自分を助けるのかと問う。その反復によって、部屋を整える行為が消費習慣と自己理解を整える行為へ広がっていく。さらに、お部屋の問題を視覚的刺激と日常的ストレスの問題として考える本書は、散らかった空間を単なる見た目や家事能力の問題としては扱わない。物が過剰な部屋では必要なものを探す。掃除を後回しにする、片付いていない状態に罪悪感を持つといった小さな負担が反復される。著者はこうした生活上の摩擦を減らすことを、身軽な暮らしの実務的な利点として位置づける。所有物を減らせば、収納の工夫を増やす前に管理対象そのものを減らせる。掃除や移動、在庫確認に必要な労力も小さくなり、空間の余白は休息や集中を妨げる視覚的な刺激を抑える方向に働きうる。ここで重要なのは、綺麗な部屋を他者に見せることではなく、日常の意思決定を簡単にすることだ。本書は、まず生活の基盤である部屋を見直し、そこから心身の負担や行動の停滞を解いていく順序を取る。各章に置かれたワークも、読むだけで理想の生活像を得るのではなく、具体的に手を動かして変化を確認するための仕掛けである。整理を1回限りのイベントにせず、定期的に生活を調整する習慣として捉える視点が示されている。そして、人間関係も大切なことへ集中するために見直す第4章が、人付き合いを扱うことは、本書が片付け本の範囲にとどまらないことを示している。物と同じように人を捨てるという単純な主張ではない、むしろ義務感だけの付き合い、比較や消耗を強める交流、断れない誘いによって時間や気力が失われていないかを検討するよう促す。所有物の削減は目に見える変化を生むが、暮らしの余白を左右するのは予定表や対人関係でもある。不要な買い物を断つだけでは、他人の期待に過剰に応じ続ける生活から自由にはなれない。本書のミニマリズムは、この意味で境界線を作る技術でもある。誰とどの程度関わるかを自分で選び直すことで、休息健康を大切な相手、好きな仕事に充てる時間を確保する、 ただし関係を減らすこと自体が正解なのではなく、自分をすり減らす関係と支えになる関係を区別することが焦点となる。物の整理と人間関係の整理を並べて考えることで、著者は忙しさの一部が外から与えられたものではなく、日常的な選択の積み重ねでもあることを示唆している。最後に節約を欠乏感ではなく、欲望と固定費を整える行為として捉え直す。本書のお金に関する議論は、月10万円という数字の再現を主目的にするものではない。著者は、貧しさを単に持ち物や収入が少ない状態とみなすのではなく、欲望が際限なく、どれだけあっても満足できない状態として捉える。この視点では、支出を抑える行為は我慢の証明ではなく、自分に必要な水準を把握するための実践になる。物を増やせば購入費だけでなく、維持費、保管場所、買い替え、生活水準を保つための労働も増えやすい。反対に固定費と衝動的な消費を見直せば、収入が変動する局面でも選択肢を持ちやすくなる。本書は著者自身の無収入に近い経験を背景に、この問題を抽象的な家計論ではなく、生活防衛と自由の問題として語る。もちろん住居費、医療費、家族構成、地域によって必要額は大きく異なるため、月10万円は普遍的な正解ではない。それでも何に払うなら納得できるのか、何を失うのが不安なのかを可視化する契機にはなる。節約の目標を数字だけに置かず、支出と価値観のズレを減らす点に本書の実用性がある。結論として、本書は、部屋を片付けたい人だけでなく、物予定支出が増えた結果として、自分の時間や気力を失っていると感じる読者に向く。一方で、極端な節約額や所有数をそのまま手本にしたい人には、生活条件の違いを踏まえた読み方が必要である。著者の月10万円生活は、普遍的な家計モデルというより、病気、無収入、浪費への不安を経て、固定費と欲望を見直した個人的実践として読むべきだろう。その上で得られる実践的な利点は明確である。所有物を3つの基準で見直すこと、管理の負担を減らすこと、消耗する付き合いを点検すること。支出を価値観に沿わせることは、住環境や所得水準が異なっても応用できる。本書の差別化ポイントは、整理収納の技術だけに焦点を絞らず、健康不安、仕事、人間関係、お金を一つの生活設計として結びつけている点にある。著者の体験談が前面にあるため、研究や詳細な方法論を求める読者には補助的な情報源が必要かもしれない。しかし、片付けを人生の優先順位を確認する入り口として捉え、ワークを通じて実行へ移したい読者には、具体的な着手点を与える一冊である。ご支援いただける場合は、ミニマリストたける。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。